祈ります。天地の造り主、歴史を導きたもう生ける誠の神よ、あなたの日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださいましたことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうかあなたの御名が崇められ、御言葉が正しく述べ伝えられ、栄光があなたに着せられますように。この礼拝には、ドイツからシュティーヤ先生を説教者としてお迎えしています。主イエスによって、あらゆる違いを超えて、共に神を賛美する礼拝に預かり、全世界的な交わりに加わることができますことを心から感謝いたします。どうか語る先生をお強めください。先生を送り出してくださったドイツの教会を祝福し、特に先生が責任を持っておられるメクレンブルクの諸教会と、変革後13年になろうというのに今なお多くの困難の中にある諸教会、まだお会いしたことがない主にある兄弟たち姉妹たち、先生のご家族の上にあなたの恵みと平安が豊かにありますように、また先生の帰国の旅路が平安でありますように祈ります。神様、先週行われた教会カンファレンスをあなたが豊かに恵んでくださったこと、良い交わりと学びの時を与えて私たちの教会の前途を祝福してくださったことを心から感謝いたします。どうかこの恵みを今後の歩みに生かしていくことができますように、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために、特に辞める方々とこれを見取るご家族のため、お年を召されて礼拝出席が難しくなった方々のため、孤独な人々、悲しむ人々、悩む人々のために祈ります。どうかお一人お一人を慰め、あなたが常にそばにいらして支えてくださいますように、旅にある友の旅路の平安を守ってくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように、この町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが今週も豊かでありますように祈ります。世界の平和のために祈ります。テロの絶えない、そして問題の尽きない私たちの世界に、平和の主よ、どうかあなたの誠のシャロームをお与えください。私たちのこの世界を憐れんでくださいますように、また私たちの国のためにも祈ります。どうかこの国が真偽をもって立ち、公平と正義を重んじ、そのことによって近隣の諸国からも信頼される国となることができますように、特に誠の平和を作り出す国となることができますようにお導きください。この礼拝にあなたご自身が終わりまで臨んでくださって、私たち一同にあなたによる喜びと希望をお与えくださるようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。これからシュティーヤ先生に、クリストフ・シュティーヤ先生とおっしゃいますが、先生に説教をしていただきますけれども、ご紹介はこの牧師室からという欄に書いておきましたので、それでご承知ください。ただ一つのことだけを付け加えさせていただきたいと思います。 先生は東ドイツのご出身であられまして、生まれて育ってそこで勉強して、そしてあの90年前後の変革を身をもって体験された方です。そういう方がそのあらゆる困難の中から今回日本を訪ねられて、今日私たちと礼拝を共にしてくださるということを、私たちは心から感謝したいと思っています。Nun darf ich Sie bitten zum Wort zu kommen.
Liebe Gemeinde, zunächst überbringe ich Ihnen Grüße aus dem fernen Deutschland und der evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, in der ich lebe und arbeite. Ich leihe mir dazu Worte des Apostels Paulus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
敬愛する皆さん、まず遠いドイツの国から、そして私が生活し仕事をしているメクレンブルク宗教会からご挨拶を皆さんにお伝えして、使徒パウロがローマの教会に送った挨拶の言葉を申し上げたいと思います。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。
Uns verbindet über alle Entfernungen hinweg und bei allen Unterschieden dieselbe Botschaft, dasselbe Evangelium von Jesus Christus, derselbe Glaube. Ob er trotz dieser Unterschiede auch dazu anleitet, dass wir vergleichbare Erfahrungen machen, um dies herauszufinden, müssen wir einander besuchen und einander befragen. Das geschieht in diesen Tagen.
日本とドイツは遠く離れておりますし、両国の歴史や文化、言葉といったものも随分違いますけれども、にもかかわらず同じ聖書のメッセージ、同じイエス・キリストの福音、同じ信仰が私たちを互いに結びつけています。信仰生活における似たような経験ということもいたしますが、それらが私たちを互いに結んでいるということもあるんじゃないでしょうか。そのことを知るためには、私たちはお互いに訪問し合ったり語り合い質問し合うということをしなければなりません。この数日で私はその協議会に出席をしてという意味ですが、私はそのことを体験しました。
Mir ist das große Geschenk zuteil geworden, als Mitglied der deutschen Delegation an der japanisch-deutschen Kirchenkonsultation in Ransan teilzunehmen. Auf diese Weise kann ich Sie heute besuchen. Ich vertrete in unserer Delegation die ostdeutschen Kirchen, also in der früheren DDR. Die Situation als Christen in der Minderheit zu leben, ist uns nicht fremd. Das ist bis heute so geblieben. Es hat sich sogar noch verschärft, trotz aller politischen und gesellschaftlichen Freiheiten, die wir jetzt haben. Sicher, es ist eine andere Minderheitensituation als hier bei Ihnen. Unsere Geschichte in Deutschland war geprägt von einer breiten volkskirchlichen Tradition. Sie ist zunehmend zerbrochen. Wir leben jetzt in einer mehrheitlich atheistisch geprägten Umwelt im Osten Deutschlands. Sie leben als Minderheit unter Menschen, die mehrheitlich anderen Religionen angehören. Minderheit sind wir dort und Sie hier.
ドイツ教会の代表団のメンバーとして今回日独教会協議会に私は参加いたしましたが、これは私にとっては神様の大きな贈り物でした。こういうふうに皆さんの教会を訪ねることもできたわけですから。ところで私はこの代表団に 東ドイツの教会を代表として入っていました。でこの東ドイツの教会というのは90年代の初めに東欧圏が政治的経済的に行き詰まるまでは東西に分断されたドイツの社会主義的な陣営に属していた教会であります。ですからキリスト者が少数者であるという状況は私たちにも馴染みの深いもので、それは今日に至るまで変わりません。変革後の現在、私たちは政治的社会的には自由になりましたけれども、にもかかわらず少数者であるという実態はむしろますます際立ってきました。確かに日本とは違ってドイツの教会の歴史は国民教会的な伝統、つまり国民のほとんど全てが教会に属するという伝統ですね。それを国民教会的な伝統と言っておられますが、そういう伝統によって特色づけられておりますけれども、これも次第に破壊されつつあります。ドイツの東部では私たちは今や大多数の人が無神論者であるような社会、そこに暮らしています。で日本の皆さんはほとんどの人が他の宗教、例えば仏教とか神道とかそういう他の宗教に属するような社会の中で少数者でいらっしゃいます。で私たちはドイツで、そしてあなた方はこの日本で同じように少数者です。
Als Predigttext wählte ich einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, das in besonderer Weise von Erfahrungen des Glaubens spricht, der Fischzug des Petrus. Diese Erzählung ist eingefügt in Beruf und Alltag und doch offen für Gottes Erfahrungen. Sie ist ausgerichtet auf eine Person, im Besonderen Petrus und seine Berufung zum Apostel, und doch geöffnet auf jeden Menschen, der sich auf die Botschaft Jesu Christi einlässt. Diese Szenenfolge spricht von unterschiedlichen Erfahrungen des Glaubens. Wir sind Zuschauer, Zuhörer und werden selber zu Angesprochenen.
Sate, 私は今日の説教のテキストとしてルカ福音書から一つの箇所を選びました。さっき読んだところですね、5章の。でこの箇所は独特な仕方で信仰のさまざまな経験について語っています。ペトロの寮のお話です。でこの物語は職業生活とかあるいは日常生活の一コマとして挿入されていますけれども、神を経験する話、神と出会う話としても読めます。でペトロという一人の人物が使徒として召されたというところに特に重点がありますけれども、イエス・キリストの福音に心を惹かれている人ならば誰にでも通用する話です。で一つ一つの場面が信仰上のいろいろな経験について述べておりまして、そこで私たちは見物人になったり聞くものになったり、それから自身こう語りかけられた存在になったりします。
Wer lediglich das beschriebene Geschehen als Zuschauer beobachtet hätte, ohne von den gesprochenen Worten etwas zu vernehmen, der hätte Folgendes gesehen. Fischer kehren am Morgen mit ihren Booten ans Ufer zurück. Sie haben nichts gefangen. Sie waschen und ordnen ihre Netze. Dazwischen drängen sich Leute. Sie wollen Jesus hören. Der Beobachter hätte weiter gesehen, wie sich Jesus an die Fischer wendet. Sie schieben ihre Boote wieder ins Wasser. Jesus steigt ins Boot und setzt sich. Er spricht zu den Menschen, die sich am Ufer versammelt haben. Danach holen die Fischer plötzlich erneut ihre Netze. Sie fahren wieder hinaus auf die Höhe des Sees. Ungewöhnlich dort weit draußen, wo es tief ist, und zu solcher Tageszeit die Netze auszuwerfen. Noch ungewöhnlicher ist es, dass sie tatsächlich einen großen Fang machen. Sie winken das andere Boot herbei, um die Menge der Fische zu bergen. Danach kehren die Fischer an das Ufer zurück, versorgen Fische, Netze und Boote. Schließlich brechen sie mit Jesus auf und lassen alles zurück.
語られた言葉から何かを聞き取ろうとする。そういうことはせずに、ここに描かれた出来事を単に見物人として見ていた人たちには、次のような場面が見えたことでしょう。朝、漁師たちが船に乗って岸辺に帰ってくる。収穫は何もなかった。で、網を洗って片付ける。そこへ群衆がイエスの話を聞こうとして押し寄せる。で、見物人は次にイエスが漁師たちの方に向き直る様子を見たかもしれません。彼らは自分たちのボートを再び水に浮かべて、イエスはその中に乗り込む。そして座る。彼はイエスは岸辺に集まった人々に向かって話しかける。その後で漁師たちは突然自分たちの網を再び引っ張り出してきて、沖へ向かって漕ぎ出す。漁のことがいくらかでも分かっている見物人ならば、ここでひどく失望したことでしょう。はるか沖の水深の深いところで、しかもこんな時刻に網を入れるなど正気の沙汰じゃない。でもっと分からないのは、本当に大量だったことです。でたくさんの魚を水揚げするために、漁師たちはもう一艘の仲間の船を呼び寄せます。でおそらく見物人にはペトロがイエスの前にひざまずいたり、もう一度立ち上がったりする様子も見えたでしょう。その後で漁師たちは岸辺に帰ってきて、魚や網や船の後始末をする。で最後に彼らはイエスと一緒に立ち去る。しかし全ては元のままです。
Und der Zuhörer, er hätte sich zunächst unter die Leute mischen müssen, die Jesus zuhören. Lukas ist das wichtig zu betonen, Jesus predigte das Wort Gottes. Doch an dieser Stelle fügt er keine Inhalte der Predigt ein. Sie stehen im Evangelium zuvor und danach. Es sind Aussagen wie die zum Beispiel in den Seligpreisungen. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Im Zusammenhang mit dem Fischzug des Petrus vernimmt der Zuhörer zwei kurze Dialoge zwischen Jesus und Petrus.
Ja, vielleicht bis dahin.先生の説教の中では、この場面を見物人としてただ見るだけの人というのがまず出てきます。今までお話しされたのがそれですね。で今度はそれを聞く、その内容をよく聞く人のことを述べられます。翻訳を続けますが、聞く者の場合はどうでしょうか。聞く者は最初イエスの話を聞いていた群衆の中にいたはずです。でルカにとってはイエスが神の言葉を説教したということを強調することが重要でした。しかしその説教の内容は一切記していません。でその内容はこの箇所の、ルカ福音書ではこの箇所の前と後に出てくるんです。で例えばこのすぐ後に6章に有名な祝福に関するイエスの言葉が出てきますが、祝福論というようなものですね。その中で圧縮された形で一つにまとめられている言葉がありますが、それなどがそのイエスが語られた神の言葉の内容です。ルカによる福音書6章20節から22節までですが、貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。 今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。
Im Zusammenhang mit dem Fischzug des Petrus vernimmt der Zuhörer zwei kurze Dialoge zwischen Jesus und Petrus. Sie erst erschließen, was geschieht. Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Diese Aufforderung Jesu widerspricht der eben gemachten Erfahrung der Fischer. Und Petrus hält ja auch dagegen. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Eigentlich ist es eine Zumutung, erneut ausfahren zu sollen. Arbeit und Mühe blieben eben erst ohne sichtbaren Erfolg. Das macht müde. Dann aber spricht Petrus diesen kurzen Satz. Auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und die anderen lassen sich auf diese Zumutung durch Jesus auch ein. Und es bleibt zunächst offen, was dabei herauskommt. Und Lukas berichtet, als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und so wird die Geschichte zur symbolischen Vorausdarstellung dessen, was geschehen wird, wenn sich Menschen auf Jesu Wort verlassen und ihm vertrauen. Sie werden reich gesegnet.
Petro の漁との関連で申しますと、聞く者はイエスとペトロの間に交わされた2回の短い会話を聞きます。で、この会話こそが、ここで起こったことを単に外から描くだけではなくて、内側から初めて解明するわけです。4節に、沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさい。とあります。このイエスの要求は、漁師たちの前の夜の経験に逆らうものです。だからペトロは最初はそれに抗議を申し込みました。先生、私たちは夜通しロークしましたが何も取れませんでした。五節ですね。ですからもう一度出て行けなんていうのは土台無理な話です。労働し苦労したのに目に見える結果などは何もなかったじゃないか。要するに不成功だったではないか。で、そんなことを繰り返しても無駄なことです。でも、ペトロはその後で次のような短い言葉を発します。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。で、ペトロと仲間は、このイエスの無理な要求に自らを委ねるのです。そんなことをしてどうなるものか。それは差し当たりは分かりません。しかしルカは続けてこう報告しています。漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。これは6節ですね。で、この物語はイエスの言葉に自らを委ねて彼に信頼するときに何が起こるか、で、このことを先取りして象徴的に示した話です。人は豊かに祝福されるのです。
Ein zweiter kurzer Dialog erschließt weitere Tiefenschichten. Petrus fällt Jesus zu Füßen und spricht: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus jedoch antwortet ihm: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Liebe Gemeinde, das ist das Erstaunliche. Die Einsicht, Sünder zu sein, stellt sich in dem Augenblick ein, als der Segen handgreiflich ist. Es ist nicht die Erkenntnis in der Stunde der Verzagtheit, der Resignation angesichts vergeblicher Arbeit und Mühe. Die Selbsterkenntnis, dass ich Sünder bin, kann deshalb nicht gleichgesetzt werden mit klagenden und wehleidigen Aussagen, etwa dieser Art, mir gelingt wenig oder nichts, es ist vergeblich, was wir tun. Sündenerkenntnis geschieht in der Stunde, in der das Gelingen offensichtlich ist, in der uns Gnade widerfährt, unerwartet, unverdient. Liebe Gemeinde, darin leuchtet das Geheimnis Jesu Christi auf. Es enthüllt sich als schenkende Güte in überwältigender Fülle. Es lässt Gottes Heiligkeit erahnen. Dies führt zu der Erkenntnis, wie ein Leben ohne Gott, ohne Vertrauen, ohne Glauben, ohne Hoffnung aussieht. Die Bibel meint mit dem Begriff Sünde in erster Linie ein Leben ohne Gott.
第2のイエスとペトロの間に交わされた第2の短い対話はもっと深い層を私たちに開いて見せてくれます。ペトロはイエスの足元にひれ伏しました。そして主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、そう言います。8節ですね。しかしイエスは彼に答えます。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になる。10節です。敬愛する皆さん、これは驚くべきことです。自分が罪人であるという認識は祝福が来るその瞬間にありますけれども、これは人が挫折した時の認識というのではありません。無駄に働いて労苦したというそういう徒労感でもない。で、自分が罪深い人間であるという自己認識は、例えば自分にはあまりうまくやれなかったとか、あるいは全然成功しなかったという嘆きとか、自分たちのすることが全て無駄であったというような愚痴めいた言い方と同じ扱いをすることはできません。罪の認識というものは、一見うまくいったと思われる瞬間、成功したと思われる瞬間で、このペトロの場合は魚がたくさんかかったということなんですけれども、自分たちが思いがけず豊かに恵まれたと感じるその瞬間に罪の自覚が起こるのです。敬愛する皆さん、ここにイエス・キリストの秘密が現れます。圧倒的な形で慈しみを送る方として、イエスは自らを表します。そして神様が聖なるお方であるということを気づかせます。そして神なしの生活がどのようなものであるか、信頼や信仰、希望というものを持たない生活がどのようなものであるかということを認識する、そこへ導いてくれます。聖書が罪という概念を使っているときは、それは第一義的には神なしの生活を意味しているのです。
Jesus spricht Petrus, der so bekennt, zu, was geschehen wird. Du wirst Menschen fangen. Es werden Menschen zur weltweiten Kirche Jesu Christi hinzukommen, immer wieder und an allen Orten, aus allen Nationen und Völkern. Diese Verheißung ist und bleibt gültig. Liebe Gemeinde, das Bild vom Fischzug gerät damit auch an seine Grenzen. Fische werden gefangen, um als Nahrung zu dienen. Ihr Volk ist ja Meister des Fischfangs und der köstlichen Zubereitung von Fischmahlzeiten über Jahrhunderte hinweg. Menschen sollen dagegen gefangen werden, um gerade frei zu werden von Zwängen und Ängsten, von Verstrickung in die unterschiedlichsten Fangnetze. Diese befreiende Botschaft gilt zunächst uns selbst. Ob es uns auch gelingen wird, sie so weiterzusagen, dass auch andere Menschen sich in die Nachfolge Jesu rufen lassen, mögen wir getrost in Gottes Hände legen. Wir bemühen uns darum, Gott aber segnet.
イエスは これから起こることを信じたペトロに、あなたは人間を取ると言いました。人間を取る漁師になる。で、多くの人が世界中にあるイエス・キリストの教会にやってくるだろうという約束です。これは繰り返し繰り返し、すべての場所で、そしてあらゆる国々、あらゆる民族からその教会に人々が来ます。で、この約束はいつまでも通用するものです。敬愛する皆さん、ただこの漁のイメージというものにはちょっと限界もあります。魚を取るのは食料として役立てるためでしょう。皆さんのお国は何百年も昔から魚を取ったり、それからそれを美味しく料理したりすることにかけてはマイスターでした、名人でした。しかし人間を取るというのは、実は不自由とか心配事とか、さまざまな種類の網にがんじがらめにされている状態から、まさしく人を自由にするためなのです。人を取るというのはそういうことです。この解放のメッセージ、これはまず私たち自身に当てはまります。他の人々もイエスに従う生活に呼び出されているということを私たちがいくら言っても、それがみんなに受け入れられるかどうか、それは分かりません。しかしそれは神様の御手に委ねましょう。私たちはただそのための努力をするだけでいい。祝福してくださるのは神様です。
So sind wir nicht nur Zuschauer und Zuhörer, sondern selbst Angesprochene. Die meisten von uns werden ja solche Erfahrungen kennen, wie sie sich in diesen Worten zusammenfassen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Redliche Arbeit und viel Mühe bleiben oft ohne den erwünschten Erfolg. Das trifft mitunter auch im persönlichen Leben zu, im Bemühen um ein gutes Miteinander in der Familie und der Nachbarschaft, ebenso im Berufsleben. Dies sind aber auch Erfahrungen, die uns innerhalb von Kirche und Kirchgemeinden heute besonders zu schaffen machen. Erhoffte Aufbrüche in der Kirche bei uns nach der politischen Wende blieben weitgehend aus. Die geistlichen und geistigen Kräfte scheinen eher noch zu erlahmen, als dass wir zuversichtlich an die Arbeit gingen. Umso wichtiger wird es, im Vertrauen auf Gottes Wort so zu handeln. Auf sein Wort wollen wir die Netze auswerfen, in Treue und mit Zuversicht, jeweils mit den uns geschenkten Gaben und Möglichkeiten. Von nun an wollen wir dies tun. Gott wird seinen Segen auf uns legen. Amen.
単に見物人であるとか、単に聞くものであるとかいうのではなくて、語りかけられる存在になります。私たちはこの話によって語りかけられています。私たちの多くは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと言わざるを得なかったような経験をしているでしょう。真面目に働いて苦労しても、望むような結果を得られない、そういうことはしばしばあります。特に個人的な生活や家族や隣近所と仲良くするための努力、あるいは職業生活、そういったところにそれは当てはまります。で、今日ではこれらは特に教会の中で私たちがする経験でもあります。例えばあの90年の政治的な変革の後で、誰もがドイツの教会に新しい出発を期待いたしましたけれども、それは一向に起こりませんでした。霊的な精神的な力は確信に満ちて仕事に取り掛かる前にもう萎えてしまったように見えます。 で、それだけに一層神の言葉を信じて行動するということが大切になるでしょう。お言葉ですから網を下ろしてみましょう。そういうふうに行動する。真実を込めて神に信頼して、私たち命名に贈られた賜物と可能性を用いるべきです。で、今から、たった今から私たちはそういう生活を始めたい。神の祝福が私たち一同の上にありますように。アーメン。普通はここで私が短く祈るところですけれども、ドイツの教会では説教の最後に祈りに変わるような言葉を言って、そして最後にアーメンとおっしゃいます。今もそう言われました。これが彼の祈りです。賛美歌の377番